誰でも聖書に初めて出会った時というものがあるものです。初めて聖書の言葉を聞いたという時や、実際に手に取って読んでみたという時のことです。昔のことで覚えてないなと言われる方も多いかもしれません。今日は小礼拝において、礼拝に中高生も出ておりました。またここにも中高生がいるかもしれません。そうすると、聖書に初めて出会った時というのは、それは今ですという人もいるかもしれません。でもそんな人もこれから分かっていかれると思います。聖書を読んでいると時々刺さります。それもまるで今の自分を知っているみたいな、そんな自分にぴったりな言葉が用意されていたりします。自分のことは自分でもよく分かりませんけれども、でもそんな自分が誰かに知られていると思うと恐ろしくなりますし、でもそれが神様なら、そうなんですねと素直に受け取っていいのだと思います。だから聖書には自分みたいな人がよく出てきます。弱い人やダメな人、おっちょこちょい、頑固者、悪いことを考えてしまう人、それから自分のことが嫌になっちゃう人、私たちのことを聖書はよく知っています。でも本当は聖書は私たちのことを中心に書いているのではなくて、神様のことが書かれてあります。神様はどんなお方か、神様はどんなことをなさったか、そのことが書かれてあるのです。旧約聖書と新約聖書がありますけれども、でもそれは一つのつながったお話です。ある外国の作家が、それは例えばと言ってこんなふうに言いました。例えば、まるで危険を顧みず遠い国から失われたものを取り返しに行く勇敢な王子の愛の物語。メルヘンに聞こえるかもしれませんが、うなずくことができます。まるで危険を顧みず遠い国からすべてを投げ打って失われたものを取り返しに来た一人の王子の愛の物語。それで聖書は一つにつながっていますし、そしてそれは本当に起こったと言われているのです。 そのように聖書が愛の物語だとしたら、その中でも愛の中の愛と言える言葉があります。このヨハネ福音書の第3章16節の言葉です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様はどうしようもなくよう愛された。だから一人息子を与えようと思った。それはその子を信じる人が永遠の命をもらって決して死ぬことがないように。この言葉はとても多くの方に、多くの人に親しまれており、教会学校のクリスマスでもいつも最後に子どもたちと中高生が声を合わせてみんなで告げる言葉です。クリスマスに告げられるべき御言葉です。神様はその一人子をお与えになったほどにどうしようもなくよう愛された。それはその子を信じる人が永遠の命をもらって決して死ぬことがないように。神様にはその目的があったのです。私たちが決して死ぬことがないようにと神様は願われました。御子を信じる者が一人も滅びないでとあるように、永遠の命というのは滅びない命です。滅びというのは裁きに関係があります。神様は罪があるよう裁く方であることをちゃんとわきまえなくてはなりません。ですから滅びとか裁きは神様から見捨てられる状態を言いますが、でもそれは神様が見捨てるというよりも人がその救いを拒否するからそんな状態になるのです。でもさっきの言葉に続く第3章17節を見ますとこうあります。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。一人子が遣わされたのは、神様が御子を遣わされたのは裁くためではなく救うため。神様がご自分を拒否するよう裁くためではなく救うため、神様にはそんな大きな目的があったのです。そのようにして私たちが決して滅びないように、決して死なないように、永遠の命を与える、そのために神様は一人息子を与えたというのです。与えたというのは十字架に与えるという意味を持っています。神様は一人息子を 十字架に与えられました。それほどによう愛されたというのです。愛する者のためにどんな犠牲を払うかといったら、神様はその一人息子をお与えになったというのです。それで今日はその同じヨハネ福音書の第12章の終わりになりました。この第12章の終わりは一つの区切りになっていて、これまでのことがまとめられているようです。それでこの愛がどうなったかというと、今日の初めにこうありました。イエスは彼らから身を隠された。主イエスが身を隠されて人々の前からいなくなられました。そしてこの後になりますと、この後は第13章となって、13章からはあの弟子たちとの最後の晩餐の時となり、かけがえのない時となり、もう主イエスは世の人々の前には現れておいでになりません。そして次に主が世の人々の前に出てこられるのは、その時はもう十字架の時です。そうすると世の人々に、主イエスが最後にお話になったのは何だったのだろうと言いますと、この直前のところでした。第12章の35節からです。光は今しばらくあなた方の間にある。闇に捕らえられることがないように、光のあるうちに歩きなさい。最後の言葉は「光のあるうちに歩け」という言葉でした。もうすぐ闇になるからとおっしゃいました。今は夕方で、もうすぐ暗闇になるから、光のあるうちに光を信じなさい。でもそれが人々への最後の言葉になったのです。なぜなら彼らが信じなかったからです。主イエスが彼らの前でこれまで多くの印をなさったのに、彼らが主イエスを信じなかったからです。そうしたら彼らの前から光が消えたのです。そしてその闇の中で人々は十字架の相談をしていきます。するとその闇の中で一つの声が聞こえてきました。旧約聖書の預言者であるイザヤの言葉でした。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか。主の腕は誰に示されましたか。主の腕と言われる 神様の腕が伸ばされたのに、愛の腕が伸ばされたのに、でも世は信じなかった。その上、世の人々が信じなかった理由を預言者イザヤはこう言いました。神は彼らの目を見えなくし、心を頑なにされた。彼らが目で見ず、心で悟らず、立ち返ることのないためである。私は彼らを癒さない。とても厳しいことが言われています。これは裁きの言葉です。神様が裁きの言葉を語られました。彼らの目を見えなくする、心を頑なにする。それで彼らは信じることができなくなる。信じることができないというのはつらいことです。それは求道者の皆様だけでなく、もう何十年も信仰を持っている人もそういう危うさがあります。ふと分からなくなります。ふとこの愛が分からなくなります。そういうことが自分の意に反して襲ってきます。本当に怖くなるのです。そういうことを考えますと、これはどうしてかと思います。すると彼らが信じなかったのは神様のせいとなって、でもそれではどうにもならないですと思わされます。そもそも信じるとは何でしょう。この数日も信じるって何ですかと何回か聞かれました。そうですねと答えました。私も分かりません。でも信じるということがなぜか自分の中で起こります。信じようと自分で頑張っても信じられるようになるわけでもなく、ただ自分の真ん中にそういうことが起こってきます。そうすると、それは誰がなさるんでしょう。信じるとはどこから来るのでしょう。誰が信じさせてくれるのでしょう。ある女性の伝道者が、私にもわからないわ。だって神様からの頂き物だもの、と言われたことをお聞きしました。信じるとは神様からの頂き物だもの、そうでしょう。そうですよね。信じるとは神様からいただくものなのでしょう。神様から来るのでしょう。でもそれが ここでは閉ざされてしまいました。どうしてでしょうか。そうして読みますと、このイザヤの言葉は一体いつのことでしょうか。イザヤという人は、だって旧約聖書の昔の人ですから、この時代から500年以上も前の人です。それなのに福音書は言います。イザヤはイエスの栄光を見たので、このように言い、イエスについて語ったのである。イエス、イザヤは主イエスの栄光を見て、それで主イエスについて語ったのだ。そう福音書は言いました。その時にイザヤはすでに主イエスに神の栄光を見て、それで言ったのだというのです。栄光とはここでは十字架のことですから。だからイザヤはその十字架を見て、主イエスについて語ったのだ。いや、イザヤはそれを神様から見せられて言わされたのだ。人は信じない。神様は分かってた。神様は彼らが拒否すると分かっておられた。それで神はさらに彼らを頑なにされた。悟らないように目を見えなくされた。どうしてか。神様には目的があったから。十字架という目的があったから。人々が十字架に進んでいくときに、さらに彼らを頑なにされた。神はその独り子をお与えになったほどに、一人息子を十字架に与えるほどに、ご自分を拒んでくる、ご自分を拒否する、世を裁く。しかしその裁きを受けるのは一人息子だったから。神様は信じない者さえ用いられて、その目的を遂行されました。それほどまでに神は世を愛された。そのイザヤの主の腕は誰に示されましたかというのは、先ほど読みました旧約聖書のイザヤ書第53章の一節の言葉です。そこは苦難のしもべの歌と呼ばれているところです。苦難のしもべ、神様に仕える苦難のしもべ、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったというところです。主イエスの十字架そのものが予言されているところです。 聖書が一つにつながっているということがわかるところです。そしてそのことが本当に起こったので、私たちもここにいるのです。この愛がなされたので、私たちも一人も滅びないでという神様の真剣な思いの中に今いるのです。イザヤの預言の後、もう一つこの暗闇の中に声が聞こえてきました。主イエスの声です。主イエスが叫んでいると言われています。これは主イエスが身を隠された後、もう一度主が人々の前に現れたというのではなくて、そうではなくて、これまで主イエスが言われていたことがもう一度ここに繰り返されているのです。これまで十二章まで主が言われていたことが、主が叫ばれていたことが、闇の中のトンネルの中で響いてくるように、その声がもう一度響いてきたのです。そしてその中にこうありました。私は世を裁くためではなく、世を救うために来た。さっきの第3章16節の神はその一人子の言葉のすぐ後に、主イエスが言われていた言葉がまた繰り返されました。神が私を使わされたのは、世を裁くためではなく救うためである。それがもう一度ここで聞こえてきたのです。私は裁きに来たのではなく救いに来た。私どもはその声を聞き続けます。どんなに自分が暗い中にあったとしても、この声は聞こえてきます。私自身も思います。私もどうなってしまうだろうと思わされました。もし主イエスが自分の中にいなくなられたら、自分はどうなってしまうだろう、どうなってしまっていただろう。私どもの中に、もし主イエスがいなくなられたらどうなってしまうだろう、どうなってしまっていただろう。死んじゃうだろうなと思いました。本当に死んじゃうだろう。主イエスがこの自分の中に全てを投げ打って来てくださらなければ死んじゃっていただろう、とうに滅んでいただろう。でもそんな自分に主が、私はあなたを裁きに来たのではなく救いに来たとおっしゃってくださったら、 私どもは皆この愛を信じるしか他に何もないのです。私ども一人一人その光の中を歩いていきたいと思うのです。お祈りをいたします。父なる神様、光の中を歩きます。この愛があなたから与えられましたので、そのことを心より感謝し、主の御名によって祈り願います。アーメン。